と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日も、使徒の働きを読んでいきたいと思うのですが、聖書をねまだ、手にしておられない方とかね、購入しようにしても、どういうのがいいのかな、どういう出版社のがいいのかなとかね、あるいはですね、そのまあスマホやタブレットでですね、聖書アプリみたいなものをね使おうと、ダウンロードしようとしても何がいいのかなって、迷う方々もおられると思うんですけれども、まあおすすめなのはですね、私たちの教会で、まあディボーションメッセージでもね、このスタンド FM の、ディボーションメッセージでも、使っている新改訳2017、まあ、聖書新改訳2017っていうね、訳があるんですけれども、こちらの方を、まあ、教会としてはおすすめしております。さらにですね、まあ他の訳も読んでみたいとか、まあ、新改訳2017よりも使われているね、普及している、まあ、聖書としては、まあ、日本で一番普及しているのはですね、聖書新共同訳っていうもんですね。こちらの方は、かなりの数のキリスト者の方々が読まれておられますのでね、実際に教会に行こうかなとかね、言った時は新共同訳、備えることになるかもしれませんけれども、まあ、個人的に聖書を読む分にはね、まあ、YouTube とか、まあ、スタンド FM とかね、いろいろあるじゃないですか。それをまあとりあえず視聴してみるかっていう段階では、まあそのようなですね、メッセンジャーのね使っている聖書の翻訳を使う方が、いいと思うし、まあ、いざ実際教会に行こうっていうふうになったら、まあその教会ではですね、まず聖書を貸し出し、しておりますのでね、まあ、すぐその教会の公用聖書っていうんですけれども、教会で使っている聖書ですね、みんなが持っている聖書、これを購入しなければならないっていうふうにはならないので、まあ余裕を持って、まあ、聖書に関してはね、読みたいものから選んでいく、でまあおすすめとしては新改訳2017、まあ、新共同訳、まあ、あとですね、まあフランシスコ改訳っていうのがね、出ております。こちらの方は、まあ、カトリックの公認されている聖書というよりも、カトリックのフランシスコ会という修道会がですね、翻訳している、中心になって書を翻訳しているものですね。ですけど脚注とかね、注解がすごく書かれておりましてね、勉強にはなるかな。でも鵜呑みは危険ですよ。 もちろん鵜呑みは危険なんですけどね。でアプリではですね、一つだけ揃えておけばいいんじゃないかなって思うんですけども、まあ、U バージョンというねアプリがありますので、この U バージョンの、まあ、日本語の聖書の中には、まあ、新共同訳とですね、昔の聖書である口語訳ですね、口語訳っていうのがねあるんですけど、日本語としてはちょっとかなりこなれてないんですけどね、読みにくいんですけども、まあ、その2冊がね、収録されておりますのでね、まあ、シェアなんかも自由ですので便利かなと。で新改訳2017もアプリが出ておりましてですね、これは、3000円だったかな、課金すれば、課金じゃないや、まあ、課金ですけどもね、買っちゃえば、一度購入してしまえばね、ずっと使えるっていうものですね、いうことになります。でちょっと高いんじゃないかとかね、まあ、まあ本の聖書、紙の聖書だったらもっと値段が張るわけなんですけどね、まあ、5000円以上軽くいくわけですけども、 まあ元はすごく取れますね。絶対取れます。何度も何度もこう読んでね、主役者になるまでこう読んでいくっていう風にねなりますし、まあ稽古マーカーとかも引いたりとかね、まあ欄外にですね、あの空白にメモを書いたりとか、とにかくこう使い込んでいくっていうことをお勧めしますね。で、まあ今回は22章の30節とですね、次の章の23章6節から11節を読み したいと思いますね。翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに訴えられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて行って、彼らの前に立たせた。飛んでですね、23章の、6節から、11節まで。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は2つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めているからである。騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か見つかいが彼に語りかけたのかもしれないといった。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りていって、パウロを彼らの中から引っ張り出し、兵営に連れていくように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたと。今までこう聖書をね語ってきて、まあすぐね、十字を切って、その後、まあ聖書の解説をしたりですね、適用を考えたり、で最後に主の祈りをね、祈ってまた十字を切って終わるということを、してきたのは、時間がちょっと収まらないからということなんですけどね。まあちょっとライブ等を行使してですね、まあもう少しちょっとカジュアルにですね、喋ることができればっていうふうに思いますよね。ですから相当ですね、付き合ってくださった方々にはものすごく感謝してるんですけども、まあこれからもね、よろしくって感じなんですけども、即聖書の話にね、移っていましたんでね、聖書の基礎知識だとか、まあ、キリスト教の歴史に疎いだとか、まあ、それが平均的な日本人なんですけどもね、まあキリスト者であったとしても、そのほとんど学びはしてませんよとか、いう方々にとってみれば、ちょっと難しかったんではないのかなというふうにね、思います。で難しい、からまあそのね、方針を変えようかっていうと、まあ別に方針を変えようとはせずにね、まあ、ちょっとSNS の使い方を変えようというふうにね、思っております。聖書の解説やね、適用、そういったものをですね、そういうクオリティをね低下させてまで、まあ、ちょっと宣教していく、気にはちょっと全然なれないのでね、それはもうちょっと視聴者の方々に対しても、放送するものとして失礼な態度かなっていうふうにもね、思いますのでね。で一人一人メッセンジャーっていうのは、まあかつてはね、ラジオ伝道とかね、そういったものもあって、そういうところから教会につながっていきましたみたいなね、そういう方々もおられましたけどもね、現在ではなかなかね、そういうのも下火になってるというかね、やっぱりそのインターネットだとか SNS、ソーシャルネットワーキングですね、そういったもので宣教がかなりね進められて、いっていると信じたいですね。はい、 この22章の30節、23章の6節から11節ですけども、前回のですね、20章、で、使徒パウロはね、エペソの宗教会の長老たちを呼び集めてですね、福音を語り尽くすことができましたというね、告別説教を、してね、別れたわけであります。今回、その後のですね、21章22章がほとんど95% 以上飛ばされている、 99% 飛ばされているためですね、そうですね、できる限りなんですけれども、21章22章とこう要点だけをねまとめていきたいと思います。まとめないよりはまとめた方がいいだろうということで、21章の方はですね、パウロの宣教旅行の旅程記録といったものがね、さらに続いていきます。アジア地方の港町ミレトスから、コス、ロドス、パタラからキプロス島を避けてシリア地方の港町ツロへ行った、こういう箇所があるわけですね。だからエペソから、長老たちを集めた後ですね、ミレトスから、コス、ロドス、パタラからキプロス島を避けてシリア地方の港町ツロへ行ったと。でシリア地方の港町ツロっていうところは要するにですね、エルサレムとかカイサリアとかがね、そういったところがある、ところですね。だからパウロの計画としてはね、そのエルサレムに行くこと、そして、ローマに、また行くこと、が目的だったわけですよね。でそのエルサレムに行くための玄関が、その港町ツロ、シリア地方ですね。相当、長距離の航海となりますけれどもね。でこの途中でですね、単に旅程日記として、済ますにはもったいないというふうに思ったので、ちょっと調べてみましたけれども、コス、ロドス、パタラから、キプロス島を避けてツロへ行ったと書かれております。キプロス島を避けてというのはね、なぜなのかというと、キプロス島ではですね、第1回選挙旅行、第2回選挙旅行で、その第2回選挙旅行では、決別しましたけどもね、バルナバですね、あとヨハネ・マルコ、が一緒にキプロス島選挙に従事していて、パウロ自身がですね、他の人の土台の上にね、教会を設立したくない、立て上げていくことはしない、他の伝道者が活動しているのにね、その地域にわざわざ自分自身が行く必要はないわけでありましてね、いうことですね。ですからキプロス島を避けてっていうことになりますよね。で、そもそも目的が違ったっていうのがありますね。パウロはエルサレムで、それからローマへって、宣教の規模がかなりでかかったわけですよね。でキプロス島という一つの地域でね、ずっとこうやっていく、宣教していくっていうことではなかったら、目的が違うと、福音宣教のね予定も違ってくるということでありますね。でちなみに第二次世界宣教旅行ではですね、パウロとバルナバ、ヨハネ・マルコの件で激しい対立でね、喧嘩別れしましたけどね、パウロの晩年のね手紙とかではね、パウロ書簡の中ではですね、バルナバのことをね、結構他の人たちよりもね、評価しているわけですね。私とバルナバだけにはってコリント書に書いてるしね、でまたマルコに関してもね、やはり晩年のものですけれどもね、主牧書簡の中でね、マルコをね伴ってきてくださいと、晩年のパウロが言うわけですよね。彼は私の役に立つものとなっているからですと、いうふうにね、言っております。ですから最終的にはね、対立があったとしても、それは神様からの賜物と証明の違いにおける対立っていうのもありますでしょうし、 途中しばらくの間引き離されたとしてもね、最終的にキリスト者であるならば、信仰があるのであるならば、愛があるのであるならば、まあ仲違いしたとしてもね、和解していく、仲直りしていくっていうのがね、キリスト者の当然あるべき姿である、いうことをね、聖書からね全体的にこう見ていく。ただこうね、人の働きでパウロとバルナガバが、ヨハネのけ、まあ、ヨハネマルコの件でね、喧嘩したから別に行動を取った、収拾がつかなくなった、まあ、こういうふうに局所的に聖書を読むんじゃなくてね、新約聖書全体から、じゃあパウロはその後、対立した後どういうふうにバルナバとの関係を、そのまま放置だったら全然名前出てこないはずなんですね。マルコもそうです。でもバルナバもマルコもね、バルナバに対しては同労者扱いしてますしね、マルコに関してはね、役に立つものって、まあ、仲間扱いしてるわけですよね。で、まあ、シリア地方のツロ、キプロス島を避けて、まあ、こういうところは分かりましたけれども、コス、ロドス、パタラというね、ところですけど、まずコスっていうのは、まあ、島のことです。コス島というのがあるんですね、まあ、現在でもあります。まあ、古代ギリシャの、文化とかね、地理的な背景を理解する上でね、重要な島の一つでありますが、ここの、実は言うと有名なね、有名人いるんですよね、出身地としてね、それは古代の医学者ヒポクラテスであります。これコス島のコス、コス島の、まあコスとかコス島って言いますけどね、コス島出身の人、まあ、ヒポクラテス、医者のね元祖ですよね。で、2番目ですけれども、パタラであります。でこれも、パタラじゃない、ロドスですね。このロドス島は、島であります、ね、もちろんね、コス島からロドス島へ行ったということですね。古代の重要な商業都市です。地中海における交易ルートで重要な役割を果たしておりましたね。ですから繁栄していったということですね。で、まあ、その経済的な繁栄と同時に文学や哲学や、まあ、彫刻などで、超有名なね、場所ですね、まあ、ロドス島っていうところ、ね、ところですね。まあ、私なんかはですね、まあ、ちょっとなんかなんていうのかな、 RPG 小説みたいなね、昔の影響をね、受けておりますのでね、ロドス島ってなんだそれって、ロードストー戦記じゃないかというふうにね、思っちゃうところで、まあその名称はどうでもいいでしょう。まあとにかくロードストーでね、パウロたち一行は寄ったんだよということですね。さてそこから、3番目パタスっていうところですね。あ、パタラっていうところですね。これはリキア地方というところで、まあ沿岸部に位置しておりました。じゃあリキア地方ってどのあたりかっていうと、アジア地方とガラティア地方のちょうど中間ですよね。ちょうど中間で、海に面していた地方です。海というか湖ですね。船の航海とか商業活動で重要な港湾都市、これがパタラでした。で、このパタラ、港湾都市パタラではですね、まあ歴史だとかですね、英雄伝とかが書かれておりまして、まあコス島とかロドス島とちょっと違うのは、古代の、神託書ですね、まあまあ神々の言葉を、伝えるお告げの場所、まあこれを古代においてオラクルっていうんですけどね、オラクルがあった、というところですね。まあ、つまり異教の影響が非常に強いところがパタラだったわけですね。まあそれが、まあそのコス島とかね、まあは医学者ヒポクラテスだから、ちょっと科学の島みたいな感じになりますしね。ロドス島はね、文学哲学、まあ、彫刻でとかね、まあ、交易ルートっていうね、まあその現実主義とかね、あるいはその文明っていうものがねあった。でだけどそのね、まあ、ある意味ではそのコス島は、まあ、医学、科学、 ロドス島は、文明、商業、経済で、パタラですね、リキア地方のパタラというのはね、宗教的な場所とか歴史とか物語、ということですね。商業部とかも反映しておりましたけどね。で、最終目的地のシリア地方の、港町ツロなんですけど、これは古代世界でね、旧約聖書にもいっぱい出てきます。ツロとシド、有名な商業都市ですね。この時もね、紀元前1000年期から栄えておった町であります。聖書では、旧約聖書のですね、預言書において頻繁に登場して言及されております。ツロの富だとか、そのツロの高度な開示技術ですね、開運技術、商業力もそういったものがね、旧約聖書の時代から、書かれております。で、使徒の働きの時代でも、商業都市であった。で、ツロからですね、このシリア地方に着くと、エルサレムもシリア地方の中にありますんでね、ツロから、エルサレムに行くことができるわけです、ようやくね。で、エルサレムに行くためには、経由地であるカイサリアという町に到着し、経由しなければいけない。で、パウロ一行はですね、ようやくですね、アジアとかアカイアとかそういった地域からですね、ぐるっと、回路を通ってですね、長い距離を通って、ツロに入った後、カイサリア経由でエルサレムに向かおうとします。で、このカイサリアに滞在することになったんですけども、エルサレムに行く前にね。そしたら、なんと伝道者ピリポと預言をする未婚の娘が4人いたと書かれております。で、ちなみにですね、まず第あのツロとシリアのカイサリアというところで、2回ですね、パウロは聖霊によって人々によってエルサレム行きを警告されているわけです。これをどう捉えるか。まず第一にツロですけど、21章の3節から6節、やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここでは船は積み荷を下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。もうすでにツロにもね、キリスト者たちがね、誰が伝道したのか、いたわけでありますね。彼らは御霊に示されてエルサレムに行かないようにとパウロに繰り返し言った。御霊に示されて、滞在期間が終わると私たちはそこを出てまた旅を続けた。真逆のことがね、言ってますね。彼らは皆、妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていったと。ここではツロの、弟子たち、キリスト者たちが家族単位でですね、その御霊に示されてね、エルサレムに行かないようにというふうにね、繰り返しパウロに言ったわけでありますね。これが第1回で、第2回目はそのシリアのカイサリアですね。21章の8節から14節に書かれてるんですけど、翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在したと。カイサリアの滞在拠点は伝道者ピリポの家だったということがわかります。この人には預言をする未婚の娘が4人いた。かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムに登っていかないようにと懇願した。ここではですね、ツロと違ってですね、私たちもって、パウロの仲間たちもってことですね、ルカも含めた。そして土地の人たちも、弟子たちもいたでしょうし、もしかすると、信仰者に好意的なね、未信者の土地の人たち、地域の人たちもいたかもしれません。 するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をして いるのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。まあ、ツロでは弟子たちによってね、ツロの弟子たちによって、御霊に示された、弟子たちによって反対されました。エルサレム教ね。でカイサリアでは預言者がこの預言によりもう決定的にですね、行かないこのようにされるっていうふうなことをね、告げられて、まあその土地の人々だけではなくてですね、弟子たちだけではなくて宣教チームの仲間たちからもか、カイサリの人たちからも両方から反対されたというふうにレベルアップされております。反対とかね。しかしながらなぜパウロは2回の大きな反対にもかかわらずエルサレム教を曲げなかったんだろうかっていうことがね、疑問として残るわけであります。で考えられるのはですね、第一にですね、使徒の働きの19章の21節、これらのことがあった後パウロは御霊に示されって書いてますね。パウロだって御霊に示されてるわけですよ。でそれが先行してるわけです。マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。まあ、ここが根源的です。導く聖霊の示しですよね。パウロはですね、まあそのアカイアを通ってエルサレムに行く、そしてローマも見なければならないというこの大計画をですね、聖霊によって示されたということを証言しているわけであります。そうせねばならないのだって。まずここが守備一貫しているところなんですね、パウロはね。だから二度の反対にあっても臆することがなく前進し続けたということがあります。しかしね、ツロの人たちも、カイサリアの人たちも、もちろんパウロの選挙チーム、の仲間たちもですね、みんな聖霊によって反対してるじゃないかと。パウロも御霊に示されたけども、みんなも御霊に示されてるじゃないか。その問題は後で、ちょっとこう置いといてですね。第2に、20章の16節、パウロはアジアで時間を取られないようにとエペソには寄らずに公開を続けることに決めていたというね、ことです。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムについていたいと急いでいたんであると。だからまず第一に聖霊に導かれて示されたそのローマ行きっていうこと、エルサレム経由でローマへ行くっていう、こういう確信、信仰の確信があったということですね。でその信仰の確信があるがゆえに自分の実際の行動は何とかして経由地のエルサレムに五旬節の日ペンテコステですね、ついていたいと、急いでいたっていうことですね。私たちもその信仰の確信を聖霊によって与えられるとですね、聖霊に導かれて急ぐっていうことがね、起こりうるわけです。キリスト者は聖霊に導かれることが唯一の生き方であります。そこから計画や時間管理、行動指針などなどが、パウロと同じようにね、私たちの中にも生じてくるわけですよ。ならばですね、さっきの問題に戻りますけど、2回も聖霊に示されて予言されたのに、予言者からですよ、予言者アガボから予言されたにもかかわらずパウロはエルサレム行きを変更しなかったのか、他の信仰者の、聖霊に、示された意見や、注意事項といったものはガン無視していたのか、それほど固くなだったのかみたいなことがね、思われてしまうがちかもしれませんけれども、それはですね、なんでパウロが、エルサレム行きを変更しなかったのかっていう理由は、予言を受けてもですね、聖霊の示しがあったとしても、パウロと人々、預言者ガボ、はですね、何も矛盾していないんですよ、この関係っていうのは。これを矛盾として捉える、対立として捉える、 まあ、区別として捉えるのはいいんですけども、対立といやね、として捉えるのはおかしい。そうじゃなかったらツロの人々とか預言者の一団もね、パウロを説得してね、そのエルサレム行きを絶対に阻止したはずであります。だけど聖書を読むとですね、パウロはですね、全然ね、ツロの人々もね、預言者たちもちゃんとパウロの意思、聖霊の導きっていうものを尊重し合ってるんですね、お互いに、ね、でそれらを踏まえた上ですね、聖霊の示しというものを人々は警告の意味でしか理解できなかったからであります。でしかしながらパウロは違いました。これは私たちのキリスト者の人間関係にも、及ぶことなんですけれども、ただ単に周囲からこうすれああすれって、こうしてもらっては困るとか、こういうことをすべきではないというふうに言われて、神の御心がだんだん立体化してってですね、霊的に把握することができるっていうのも世界もあります。しかしそれはね、その本人の事情が分かってるかどうかでね、ちょっと違ってくるんですよね。きちんとその本人の事情って言ったものをね、こう聞き出して、こう精霊に導かれて言ってるのか、それとも本人のね意向とか本人の証って言ったものの上書きとしてね、自分たちが示されたから、はい聞いて聞いて聞いてっていう風にこう捉えるのかによってね、言い方が変わってくるわけですけどもね、まあツロの人々も預言者の一団もですね、きちんとそのパウロの意向は汲み取った上でね、そのエルサレムに行かない方がいいと思うっていう風にね懇願したとありますから、マウントを取ったわけではない。私たちは聖霊に示されてこう思うから、あなたはどういうような聖霊示しを受けてるかわからないけれども、いや分かってるけれども、エルサレムに行くべきではない、命が危ないから。まあしかしですね、私たちの命よりも大切なのは他の人たちの命なんです。そして聖霊はですね、命を守るお方、命を与えるお方なわけですよね。でその人々の意見や人々を通した聖霊の示しも重要でありますけれどもね、それでそれに従うっていうんだったら、そういう世界もあるなわけですよ。まあ、そこで宣教旅行は、福音宣教は終わってしまう。しかしパウロの意思とは関わらず、神の導き、聖霊の導きっていうのはさらに前進して、証ししなければいけない。まあだから聖霊によって人々から言われて、まあ、そこで服従することもできるし、聖霊によって人々から言われたけども、自分自身も聖霊によって導かれたことがあるから、まあ、それを、まあ、その祈ったり考えたりして、まあ、そういう中で神の御心をね歩んでいくっていうことはとても大切なわけであってね、周囲の人々からこう言われたからね、あ、いやそれに従いますっていうのは服従でもなんでもない。自分自身だけに示されたね秘密の出来事があるから、それに従ってね、他の人たちの意見は何も聞かないと、まあそれもおかしいわけですね。まあ両極端に走ってはいけないということですね。周囲の人々の意見も聖霊によって語られたこととして、そして彼らは何をパウロに言いたかったかっていうと、要するにパウロの歩みっていうものを確かめ試したわけですよね。命ないかもしれないよ、危険があるよ、どこにでも苦難があるよ、エルサレムに行けるっていうことはそういうことだよ、さらにそこからローマに行くっていうことはそういうことなんだよ、まあ、聖霊は人々を通して、預言者を通して語るわけです。しかしパウロはそれでも同じ御霊が私に語られてリスクを教えてくださってる。しかしそのリスクを背負ってでも、聖霊はエルサレムを経由してローマでも証しをしなければいけないとおっしゃってるから、リスクを背負いながら、死ぬかもしれないというこの恐怖心を背負いながら、キリストにその命を託していく。だからピリピの教会に宛てた手紙の中でパウロは、 生きるにしても死ぬにしても私にとってはイエスキリストということができたわけであります。自分で死のうと考えたり自分で生きようと考えたり、そういう世界線をですね、もう完全に超越した次元に、パウロの信仰というのはね、聖霊による信仰で満ちていたっていうことですよね。だから人々からの意見というものを聖霊の、あのリス、ね、警告として聞くことができた。でも警告を受けた上で主の御心を果たそうとするのか、警告を受けた上でね、良き働きをねさらに前進させるのか、それとも警告された内容が罪であってね、悪いことであって、それだったらもうそのね御心じゃないことに対してストップされてるように行こうとするっていうことはね、パウロはしないわけです。ですから、あの御心じゃないっていうことが分かっていた、その最初にね、そのアジア地方のエペソに行こうとした時に御霊にストップさせられ、禁止されたじゃないですか。それにはちゃんと服従してるんですよ、パウロは。だからそのね、そこでは禁止されたリスクだけ、警告だけの御霊の示しがあっただけで、他行けよっていうところだったわけですよね、うん、でいろいろとこう右往左往しましたけどね、このパウロの ローマへの計画っていうのは、ローマ行きっていうのはね、まあ、なんていうかな、聖霊がですね、リスクと警告に加えてですね、まあ、ビジョンも与えてくださったということですね。パウロは神の言葉をしっかりと握っていたと同時に、神の計画の実現は未だに途中でありながら御心の中にあるというふうに信じていたわけであります。まあ、神の国の実現というのはね、まだかもしれないけど、私たちのキリストを信じるこの旅人としての人生というのはね、常に途上にあるということをね、あれもこれも叶えられるって、まあ、言うこともあるかもしれないけれども、ね、叶えられないことの方が多いのではないか。ですから頼るは御言葉だけなんですよね。頼るは神だけなんですよ。23章の10節、その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムでも私のことを証ししたようにローマでも証をしなければならないと言われた。まあ、ここですよね。これは実は言うと、パウロが、ツロの人々、そしてカイサリアの預言者たちの、から言われ、なんていうかな、エルサレムに行かないでほしいと言ってもらえ、いうふうに警告された時にですね、懇願された時にですね、それからさらに先の話であります。でもね、主はね、パウロの生き方、信仰全体を見てですね、計画の、始めから終わりまでをこう全部見て、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないということを願っておられた、そのように宣教旅行を導いてくださっていたということがわかるんですね。まあ、23章で入りますけども、まあね、ここまで語っていくとキリがないんでね、まあ、聖書を開いてですね、使徒パウロの福音宣教ですね、2章ぐらいにわたって読んでもらいたいと思いますけども、結局ですね、パウロはエルサレムの最高法院に、訴えられてしまいました。で、弁明しなければならなくなったんですね、いつものようにね。ですが今回ちょっと聖霊の知恵が働いたわけですね。23章の6節から11節、パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているんです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院サンヘドリンと言われるものですが、2つに割れた。ですからこのユダヤ教における最高法院はですね、パリサイ派とサドカイ派の人々によって構成されていて、対立状態にあったということであります。で、その対立状態をパウロは知恵の賜物でね、聖霊によってね、またパウロ自身の経験は立法、主義者でしたからね、立法主義者っていうかパリサイ派でしたからね、まあそれを見抜いて、すぐ見抜くことができたわけですよね。まあ、着てるものも全然違ってたと思いますよ、サドカイ派とね、パリサイ派。 サドカイ派の人たちは政治的な権力者であると同時に新ローマ派でありね、さらには神殿礼拝を司っていた司祭たちのね集団でありますから、格好もかなり豪勢なものだったと思いますけど、パレサイ人っていうのはまあ民衆にすごい人気でね、質素な生活だとか、シナゴーグで聖書を教えていくとか朗読していくっていうような形でね、教えと生き方を持って身をもってしてね、民衆と触れ合っていましたんでね、身近な存在だったといえば身近な存在だったわけでありますね。それに対して、サドカイ派の人たちっていうのは、エルサレム神殿というものを武器にしてですね、動物の犠牲とかね、そこで商売があったりとか、お金がすごく入っていた、持っていたっていうことですね。だから、このパリサイ派とサドカイ派っていうのはね、本当にこう対立して水と油の状況だったっていうことですね。当然パウロの処遇は、パリサイ派が味方になり、サドカイ派はね、批判するということになりますね。兄弟たち、私はパリサイ人ですって、こういうふうに言ったんです。パリサイ人の子です。何にも嘘ついてないんですよ。事実なんですよ。私は死者の復活に望みのことで裁きを受けているんです。サドカイ人はなんでこの、その議論になったかというと、論争が起きたかというと、サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言います。これは教派、現代の教派に当てはめることをあえてしませんし、できないわけですけれども、やはりですね、キリスト者たちの間でですね、サドカイ的な、サドカイ派的なキリスト者っているんじゃないか、例えばその聖書を非常にリベラルに解釈してですね、キリストの十字架の死まではいいけれども、偉大な宗教家としてね、死を遂げたものとして、復活なんていうのはヨタ話であってね、弟子たちのね、嘘に決まってるでしょっていうふうにね、そういう解釈をしてですね、もちろん天使だっていないし、霊なんてこんなね、近現代の合理主義において、科学主義においてありうるわけがない、眉唾者であると、理性至上主義みたいな感じなところありますね。サドカイ派の人たちはね、合理主義者ですよね。そういう人いますよね、キリスト者に限らず、未信者の中にもね。で、パリサイ人っていうのは復活もあるし、天使もいるし、霊もあると、認めている。で、そのパリサイ人の立場にね、身を置いたわけです。で、騒ぎは大きくなった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じ、この人には、パウロにはね、何の悪い点も見られない、もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないといった、そういう霊的な事象、を認める、パリサイ派的なね、キリスト者たち、結構多いんじゃないかというふうにね、思います。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに、降りていって、パウロを彼らの中から引っ張り出し、平に連れていくように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならないと言われたっていうのは、23章の11節最後ね、そういう事情だったわけですよね。で、こういうふうに知恵の賜物でですね、乗り切ったパウロではございますけどね、意気消沈していた。もう本当怖くてね、いつ殺されるのか、本当にこうローマに行けるのか、ただ怖いっていうだけじゃないですよ。主の目的を、主の御心を果たさずして死ぬことは、後悔しても後悔しきれない、大丈夫だろうか、そういう恐怖ですよ。私たちの恐怖は、何か問題が起きると嫌だなと、ありえないわ、もうやってられないわ、信仰者でもね、こんなに苦しむんだったらね、もう無理みたいなね、辛いな、怖いな、いうふうになるかもしれないんですけどね、パウロの悩みっていうのはそういうことじゃない。主はそれをご存知だったわけですね。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。パウロはこう思ったはずです。最高法院でこんな騒動に巻き込まれて、またしてもね、ローマ帝国のね、官権たちにですね、 またその平野にね連れて行くようにね命じられるような扱いをされて、まあ権力者たちにですね、為政者たちにこう保護されると。何度こんなことを繰り返せばいいんだと。以前は牢獄でしたからね。何度こんなことを繰り返せばいいのか。こんなことやってたら、いや、あのこういう待遇さ扱いを受けて迫害されてばっかり言ってたらね、もうエルサレムではあのキリストのことを明かすことはできたけれども、もうローマに行けないんじゃないかって。もう遠いんだから。行けたとしてもそこでもう無理なんじゃないか。だからそういうふうにね、失望と混乱と、まあ、恐怖のただ中、主の御心を果たせなかったらどうしようという恐怖、まあ、これはキリスト者のね、あり方やっぱ二分しますね。自分自身の願いが叶わなかったらどうしよう、自分自身のね思い通りにならなかったらどうしよう、それとも神の望み通りにいかなかったらどうしよう。悩みどころが神なのか、それとも自分自身に基づくものなのかによってね、キリスト者の信仰がの強度、強さ、硬さっていうものはね、全然違います。そしてあの主の御心を果たせなかったらどうしようってこう落ち込むことがある、辛い時もある。そういう時にですね、主が私たちのそばに立ってくださる、そして御言葉を与えてくださる。それで また元気を出して前進し、そしてまた苦しくなったら主がそばに来て御言葉を与え、また新しい御言葉でやっていってって。ある時にはその神の言葉というよりは直接的な聖霊の導きによってね、あるいは幻や夢によってね、あのいろんなことを通して、そしてそれを神の言葉である聖書を通してね、教会を通してあのこう識別していく、判断していく、ことですよね。パウロの、あの自らがねパリサイ派の子供であるっていうことをね、まあ、言った根拠は使徒の働き22章の3節ですね。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について、厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。これはガマリエというのはね、当時のパリサイ派の、まあ、二大巨頭のうちのね、ラビのね、一人であります。歴史のユダヤ人の歴史のね、文献なんかにはもう必ずと言っていいほどガマリエルの名前はね、出てきますしね、まあ、その元でね直接指示してね、あのサドカパリサイ派としてのね教えをね、主席でねそのこうあの学んでいたというところですね。だから私たちもですね、本当に勇気を持てない時があります。主の目的を果たせなかったらどうしよう、道半ばで倒れてしまったらどうしよう、どうやってイエス様に神様に申し開きをすればよいのだろうか、自分自身が、自分自身の人生をおろそかにして怠惰を貪ったおかげで人々が、あるいは、巨大姉妹たちが信仰の足りない点を補うこと、あるいは福音そのものをキリストご自身を伝えることを、おろそかにしてしまった。神様に対してまだまだあなたに対してあなたを用いて、一人一人の魂を救おうと計画していたし、御心のうちに覚えていたのに、なぜあなたはそれを途中で放棄して逃げたのか、まあ、こういうのをね、まあ、天国行ってからっていうよりも、まあ、地上においてでね、天国であの神様と出会った時にね、現れるもんですからね、地上でどう生きたのかっていうのが天国にね入る時にね態度として現れるもんですからね、地上において本当に主の御心、主の導き、聖霊の導き、神の言葉に、足場を置いていく、どんな状況の中でも危険の中でもね、キリスト一本でやっていくっていうねことはね本当に大切なことであります。で パウロがね、本当にいかに、自分自身を強いものとして考えていたというよりはね、本当に自分が土の器でありね、弱さの極みにあるものでありね、無に等しいものであるのかっていうことを自分に重ね合わせながらね、召されたのだって。第一コリントのね、初めの方でね、パウロ書簡っていうのはいつもそうなんですね。結局パウロっていうのは相手をに対して手紙を書いて、相手をね、警告したり、訓告したりですね、あるいはその慰めたり励ましたり愛したりする中でね、必ずですね、自分自身のこととして語ってるんですよ。説教もそうね、そしてディボーションっていうのもそうなわけです。聖書を読んで祈りますよね。それを他の人に当てはめてね、今日の歌詞はこの人もそんな暇があるんだったら、自分自身に徹底的に集中してね、神の言葉を自分自身に受肉させていく。そして神の言葉に自分自身が試され、テストされ、審議され、動機のね、深いところまでこう探られてね、私のうちに傷のついた道があるかどうかをね、知ってくださいと。こういう祈りにね、導かれる、信仰者としてね、生きていきたいと思います。最後にですね、詩編の139編、の23節から24節ですね。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。お祈りします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。